皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミューフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年4月26日にミューフィーネットで発表された、考え方と完全に他の人のためにの悟りという内容です。それではお聞きください。考え方と完全に他の人のためにの悟り、文、中国のダーファー弟子。1、安定した心と2つの考え方。昔、私は地方の同僚 L に小都市にある会社を辞めて、彼らの地方の会社に勤めるようにと勧められたことがあります。彼は私の夫にも WeChat にメッセージを送り、私たち夫婦2人の入社を待ち望んでおり、彼の会社の社長も誠意に満ちています。その社長は以前、私をクビにしたことがありますが、今は後悔しているそうです。彼が何度も勧めるので、偶然ではない。これは主婦が私を呼び戻しているのではないかと思いました。娘に私の考えを伝えたところ、娘は、邪魔の可能性もあるのではないか、両方の可能性がある、と言いました。娘が中国の省の首都である省都に行きたがっているのを知っていたので、彼女の話は気になりませんでした。ただ、心の中では、一つのことにどうして相反する二つの考えがあるのだろうと思っていました。どちらが正しいのか、どうやって見分けたらよいのでしょうか。今日、ミューフィーネットの交流文章を読み、ふとこのような事態を招いたのは、自分の心に問題があると気づきました。私は、ショートに来たのは間違いだった。地元に帰りたい、と、毎日考えていたからです。この心が、このことを引き寄せました。その時、同州の蘭姉さんが数日前に私に言った言葉を突然思い出しました。なぜ、ショートの修練者の全体を見つけられないのか。あなたが自分の心を決めていないのに、師父はどうやってこれを手配してくださるのか、と、蘭姉さんの言葉はとても印象深く残り、その言葉は蘭姉さんが言ったものではなく、師父が私を悟らせるために言ってくださったような気がしました。しかし、その時はまだよく理解していませんでした。今、その言葉が頭の中で蘇り、瞬時に悟りました。師父は私に、自分の不安定な心を見つめなさいということを悟らせてくださいました。あれこれと悩み、あれこれと怖がり、いつも人心を手放せず、歩みたい道を歩めないからです。そして私は、突然現れた一つの出来事に対して、いつも正反対の二つの考えを持っていることにも気づきました。それはまさに、二つの正反対の考え方だったのです。一つはポジティブ、もう一つはネガティブです。私たちは、宇宙で最も正しい生命体であり、前向きな思考を確固として持ち続けなければなりません。そうすれば、ネガティブな思考や邪悪な生命、迫害は私たちの空間には存在しなくなります。先日、某都市の本社に職場の幹部数名と出張に行った時のことです。彼らの目の前で鉄道警官にカバンをひっくり返されるほど、所持品を調べられ、挙句に同僚のカバンも調べられました。最初は本当に悲惨で、いろいろな心配事が一気に出てきましたが、結局悪いことが良いことに変わり、私は突き動かされるように前に進むことができました。同僚にファールンゴン迫害についての真相を伝えることができ、そして、邪悪は成功炉の中の石炭のように 自らを消費しながら私たちを取り囲むしかなく、手段も手立てもなくなったと感じました。ある駅で4人の警官に連れられて、カバンをひっくり返すほど調べられていたとき、突然彼らの善の心を呼び覚ましたいと思いました。そして私は、君たちも大変だね、と話しかけ、彼らが私のカバンからお菓子を取り出したとき、私は笑顔で、食べてください、と言いました。彼らは、食べない、と笑いながら、これはただの抜き打ち検査で、それ以上のことはない、と言い続けました。私はその場を離れるとき、あなたたちが何を探しているか知っています、と微笑んで言いました。すると、ある警官が考えをなくしたかのようにぼーっとして私を見ているのがわかりました。この数日間、私はこの時の自分の行動が正しかったのか、そうではなかったのか、よくわかりませんでした。しかし、この文章を書いているとき、ふと彼らに善の心を呼び覚ますことは、主婦からの示唆だと理解しました。なぜなら、彼らは口では迫害していることを認めませんが、みんな心の中では、私がダーファー弟子であることを知っています。そのような扱いを受けても、まだ彼らに優しく、温かく接したので、彼らはきっと考えることでしょう。彼らはテレビでたくさんの嘘の情報を耳にしていますが、百聞は一見にしかずということわざがあります。私の行動が彼らの考える機会となるなら、これは彼らの救いの始まりなのかもしれません。また、あまり気にしていなかった鉄道職員にも、いろいろな方法を使ってファールンゴン迫害の真実を伝えていこうと、同州に呼びかけます。その日の夜、身分証明書と顔認証が必要なホテルに宿泊しました。大手のホテルでしたので、室内検査を恐れて、また不安になりました。やっとこのホテルは、室内検査をしなくなったのに、翌日の空きがなく、別のホテルに行かなければならず、再び心が苦しめられました。何度か翻弄された後、自分の考えに直面して、何を恐れているのか、怖いのは私ではない。恐れているのは私ではない。私は正しい。彼らが私を恐れているのだ、と気づきました。その時の少年は、迫害当時ほど強くはなかったかもしれませんが、迫害から20年以上経って、ようやく再び、少年を取り戻したことは喜ばしいことです。同時に、これは冒頭に述べた正反対の二つの考えです。一つは恐怖心、それに慣れきっています。もう一つは少年。平然として心が動じません。マイナス思考から脱却して、ダーファーの修練の中で本当の自分を見つけられるかどうかです。また、子供が学校に行くために、ショートの刑務室で住民票を作りました。その時、心の中は不安で落ち着きませんでした。しかし、現在、確固たる意志を持って、堂々と修練の道を前に進んでいます。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。2. 完全に他人のために。それは完全に他人のためであるということが少しずつ分かってきました。数年前、夫は宝くじを買い、高利貸しで 多額の借金を作ってしまいました。その時、私は涙を拭いながら心を放下して彼と一緒にそれに向き合いました。彼を自殺願望から引き戻し、仕事に就くように勧めました。また、彼と一緒に仕事上の困難に立ち向かい、私が家族と高齢者を支えるためにお金を稼ぎながら彼に自力でゆっくり借金を返済させ、彼に寄り添い励ましました。その時、私のやり方が多くの人の心を感動させ、自分の心も根本から変わったと感じました。しかし、後からそのことを振り返ると、自分のやったことがあまり良くなかったと思うのです。自分の人生を向上させないといけないと気づきました。現在、私のお金は夫の借金の返済のためにすべて当てていて、一切手元に残さないようにしています。彼が賭け事でまた負けたらどうしようという心配もなくなりました。将来、年金がもらえなくなったらどうしようかという心配もしなくなりました。また、子供が学校に行くのを心配することもありません。私の借りは堂々と返します。曖昧な態度で心を放下しなければ、いつになったら借りを返済できますか？早く返せば、早く歩けるようになります。人心を抱え続ければ、後の道を歩くのがもっと辛くなります。同時に、今までの心配はすべて人の観念であり、死を信じず法を信じないことの現れであることに気づきました。死がいらっしゃり、法があるのに、まだ何を恐れますか？私は今、彼の借金を返し、正しい道を歩む手助けをすることに専念しています。また、私は子供と共に法を学ぶために、毎週、ショートと地方を往復していますが、往復の交通費に200元かかります。そのお金は、子供の修練のため、同州と一緒に法を学ぶために使うべきものです。自分のことは一切考えず、自分の私利私欲を完全に捨て、完全に人のために捧げます。そうすると、突然、縛られていた縄から解放されたように、不安や心配がなくなり、ほっとした気持ちになることがわかりました。私のため、自分のためにという心は、実は足かせであり、縛られて、とても疲れるということを発見しました。以前は人のために行動するだけでしたが、今は完全に他の人のために考えるようになっていました。3. 法で人間を正すための使命。ショートの会社で働き始めて半年以上が経ちました。勤めたばかりの時、社長が私に頭を下げて、私たちは皆、あなたを頼りにしています、と言われたことに、私は驚きました。最初に来た時は大変でしたし、病号の反応もたくさんありました。これらはすべて、人を救うことを阻む邪悪の妨害だと気づきました。私は仕事をしながら、同時に学法をしなければなりません。邪悪の妨害に直面しても、立ち向かい、主情を救う一心で少しずつ自分をしっかりと歩ませてきました。当初は真実を知らない人が多かったのですが、今はすでに一部の人を宗教から脱倒させました。仕事も軌道に乗りつつあります。主婦が助けてくださっている。神様が助けてくださっていると実感しています。同僚たちは、社長がなぜこんなにも私を信頼しているのか不思議に思っています。以前社長は会社の中枢である研究開発部門の責任者と社長の同級生だけを信用していました。それが今ではすべての秘密を私に教えてくれ、またあれもこれも覚えさせられました。最初は奇妙に思っていましたが、その後、だんだん気持ちが大きくなりました。私は この心が良くないと気づき、すべて主婦の塩梅だ、と自分に言い聞かせて、すぐに取り除きました。今、法がこの世を正す時期に差し掛かり、私たちは、主婦に従い、常人社会で率先して行動しているのだと理解しています。私たちの会社の主な事業はライフサイエンスで、会社は非常に急成長しています。実際、一人でいるとき、辛くてどうしようもないと思うことが多々あります。全く道が見えず、ためらうとき、一歩でも踏み出せば、前に道が出てきます。私たちは、ダーファー、ファールンダーファーに導かれ、法を実証する神へと昇華する道を開拓しているとわかりました。個人の少しの修練体験であり、次元にも限りがあり、法理に合っていないところがあれば、慈悲深いご指摘をお願いします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。